ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そしてコメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
ではこれからの30分間、どうぞお楽しみください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。今日のゲストは NPO 法人人と人代表理事の高橋よしみさん、そして理事の島田和弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、一人一人のやりたいを叶える場作りということなんですけれども、この、ね、お二人をご紹介くださった京都 NPO センターの真鍋さん、
はい、
ご紹介の理由を、
はい、そうですね、この団体さんは、コーチングっていう、自分への気づきをこう促すようなこう技法を使ってですね、自分のやりたいことってなんだろうとか、それを使ってこう地域がこうどんどん良くなっていくっていうような、そういうことを展開していくような活動をですね、右京区を中心にされている団体さんで、僕自身ちょっと右京区民だったっていうこともあって、ちょっとこう馴染みの深いっていうところで、今日お呼びさせていただきました
ということで、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ざっとね、コーチングの話も出てきたんですけども、活動の内容をまずはご紹介いただけますでしょうか。
はい、代表理事の高橋です。NPO 法人人と人ということで、京都の右京区山陰っていう場所ですね、コミュニティスペース人の場っていう場所を持ってるんですけれども、こちらの方でいろいろなワークショップだとか講座とかを開催をしています。で、コーチングのスキルを使った、対話形式の講座であったりとか、あとは本当に参加者の人たちの話ができるような、ラフな会をすることもありますし、今はですね、毎月映画の上映会なんかも行っていて、映画の上映をして、それを見て、その後にみんなで対話をするっていうような活動なんかもしています。
なるほど。この、団体が設立されたのはいつになりますか。
設立はですね、2016年の11月で、まだ3年ぐらいのほやほやの団体になるんですけれども、
はい、この活動のこう特徴みたいなものを教えていただけますか。
はい、特徴、私たちの特徴を一つ挙げるとすると、理事、今日も来ている島田もそうなんですけど、私もそうなんですけど、プロの、コーチングの、プロのコーチたちだったりとか、あとカウンセラーをやっている仲間だったりとか、資格を持った人たちが集まっているっていうところが一つ特徴としてあるんですけど、その中で、本当に自分の思っていることを話せる安心安全の場っていうのを作って、ワークショップなんかをやっているっていうのが特徴で、この間ちょうど本当参加者の方が言ったの、すごい居心地が良くて長居をしてしまったりとか、もうずっともうここで話をしているっていうの、なかなかお客様も帰らないっていうのが一つ特徴としてあります。
素晴らしい特徴ですね。そういう場を作っていらっしゃるということなんですけど、その単にね、おしゃべりする場ではなくて、はい、コーチングということなんですけれども、そのコーチングの内容っていうか、どういうふうな、こうコーチングっていうと、なんかこう、いろいろ難しい勉強なのかなっていう私なんか思ってしまうんですけど、じゃあ、島田さんにお伺いしてよろしいですか。
はい、コーチングっていうのは定義っていうことでお話をすると、コミュニケーションを通じて気づきや学びを深めていく、そういう対話の技術っていうふうに言われてます。 今子どもさん向けのね、ママさんコーチングだとかコーチングっていう言葉が世の中では結構語られ始めていて、まあ、私たちもコーチングって何ですかなんていうことを説明させていただく機会が多いんですけれども、まあ、この NPO の特徴でもある安心安全な場が あるからこそコミュニケーションができるっていうことで言うとですね、そういう場を作ることもコーチングの、まあ、大切な役割の一つっていうことが言えると思います。
じゃあどういう方がこういらっしゃることが多いんでしょうか。
そうですね、いろんな本当にいろんな方が来ていただける場なので誰でも歓迎なんですけれども、何かこう自分でなんかやりたいことがあるけどなかなか動かせない、もしくは何かいろんなことをやってるんだけど本当に自分ってどうやって生きていきたいんだっけっていうところで少し自分自身を考え直したいなって方もいらっしゃいますし、もちろん、まあ、ワークショップの、ね、名前に惹かれて、ちょっと面白そうだからと映画なんかもやってますので興味があるからっていうことで、来る方もいらっしゃいます。あとは、まあ、お子様連れで来る方なんかも結構最近いますね。
まあ、その自分の中でいろんな人たちそれぞれなんかこう悩んだり、まあ、ちょっとこう、ね、立ち止まって考えてみようかっていう時もあるかもしれないですし、そういう気軽に行ける場所と思っていいんでしょうか。
もちろんですぜひね、何か言葉にはならないんだけれども、このモヤモヤちょっと何とかしたいなとか聞いてもらいたいんだけれども、まあ、安心して喋ることのできる、ね、相手がなかなか見つからないっていうような人にはぜひ、ね、私たちのところに来てもらうと嬉しいなと思います、
うん、あ、いいですか、うん、このコーチングっていわゆるなんかこうスポーツのコーチとかそういう意味ではまた全然違うんですよね。
そうですね、コーチングのコーチっていうのはこれ馬車っていう意味なんですね。でよくスポーツなんかのコーチって言われてる人たちは、まあ、別名トレーナーなんて呼ばれたりしますけども、うん、まあ、トレーナーは語源はトレインで、まあ、トレーナーの役割っていうのは決められた例えば優勝とか勝利っていうゴールに向かって、行くことをサポートする。でコーチングの場合コーチっていうこの馬車が語源なのであくまでも行き先は、乗り手が決めるっていうんですかね、うん、乗り手が行きたいところに馬車で連れて行ってあげるのがコーチみたいな、うん、なんかそういうコーチングとトレーニングの違いみたいなことで、うん、説明することもあります。
はい、そして先ほどねちょっと出た中で映画っていうのがね、うん、あったのでそのお話も伺いたいなと思うんですけども、このこう毎月やってらっしゃる会では映画も活用されている、はい、
そうなんです、映画の上映会ということでやってるんですけれども、なかなかこう話をする場だったりコーチングの場っていうと先ほど難しそうっておっしゃったんですけど、なかなかこう足を踏み入れるのが難しいって方も多いと思うんですが、なんか映画っていうものをきっかけにちょっと気軽に人と人の場に参加してもらって、そこから、まあ、映画を見るといろんな思いが皆さん湧いてくるので、それをどんなことが思い立ったのかとか自分自身ってどういうことを大事にしているのかみたいなことを私たちが聞き役になりながら話をするっていうような上映会っていうのを毎月、開催しています。
例えばどういう映画が多いですか。
映画はですね、主にドキュメンタリー映画だったり社会課題を、題材にしている映画で、うん、SDGs なんかも絡めながら何かこう社会に目を向けられるような、それでいてこう自分自身のまあ、やる気だったりなんか大事にしたいものだったり生活だったりっていうところに目を向けられるような映画を選んで上映しています、
うん、なんかそういうところでね一言自分がこう言葉を出していくうちになんかこう話がちゃんとこうなんかこううまくね語っていけるような
こともあって、うんうん、そうですね、聞いてもらえるっていうその経験みたいなのもすごい大切なんだと思います ね、
そんな気がしますね、うん、そして、その活動されて3年目ということですけれども、何か3年目で
嬉しいこと。そうなんです、嬉しいことが最近あって、この映画上映ってなかなか上映費もかかるので続けていくのすごく大変な活動ではあるんですが、まあ、それをたくさんの人にも知ってもらって協力してもらいたいなということで、この間クラウドファンディングの、まあ、キャンペーンをして上映費を皆さんに支援いただくっていうキャンペーンをしまして、うん、それが、まあ、今回無事に達成して、うん、まあ、これからの活動費を皆さんにご支援いただくことができたっていう嬉しいことがありました。
素晴らしい、うん、じゃあその映画 の配給を自分たちがそうですライセンス、ね、取得されて、はい、またこの活発な ね、
はい、これからもますますたくさんの人に見ていただいて、やっぱ自分自身の気づきとかを広げていきたいなっていただけたらいいなと思ってます。
今もう12月ね、もう来年みたいな形になるんですけれども、はい、何かご予定とかありますか？
はい、来年ももちろん来年も続々と上映していくんですけど、1月はバレンタイン一揆っていう、チョコレートの、フェアトレードの話だって児童労働の話っていうのをやるんですけど、この映画いいところはですね、日本語なんですよね。なのですごいお子様と一緒に見れるっていうのもあるので、うん、そんなバレンタイン一揆っていう映画を1月は上映する予定でいます。
はい、ではまたその、ね、後半映画の話もさらに、この活動の、ね、他のことについても伺っていきたいなと思います。ここでミュージックブレイク、ルージュの伝言お聞きください。はい、本日のゲストは NPO 法人人と人、代表理事の高橋よしみさん、そして、理事の島田和弘さん、コメンテーターは京都 NPO センターの真鍋さん、お越しいただいて、また後半も進めていきたいと思います。素晴らしい活動を、ね、されていらっしゃるお話を前半伺ったんですけれども、そもそもこの NPO を立ち上げようと思われたことは何かありました？どういう理由がありました？はい、
立ち上げたのは2016年なんですけど、本当にこの2016年の春にパッと思いついた NPO 設立なんですけれども、私自身ずっとコーチとして個人の、個人事業主として活動していて、もちろん自分のクライアントさんとか自分が講座でこう関わる人には何かこういったコーチングだとか気づきだとかっていうのを提供はできていたんですけれども、これから先を考えた時に一人でこう関われる数と、できる規模っていうのを考えた時に、もっともっと仲間たちと一緒に協力してやることで、もっと地域の人たくさんの人に関わることができたりとか、一人じゃできないことっていうのもできるんじゃないかなっていうのを思い立って、 NPO っていう形で仲間たちと一緒に活動していこうと決めたんですね。
そして、島田さんはどういうことでここにご一緒に活動されますか？
そうですね、コーチ仲間である、普段は高橋のことをヨシミンって呼んでるんですけどヨシミンがなんか企んでるらしいぞっていうことを聞きつけてですね、これはその同じコーチとして、何かその人に、安心安全の場を届けるっていうことを一緒にやれるんだったら、ぜひね、合流したいっていうことでこの NPO に加わりました。
はい、そしてこう、活動を、ね、始められて、そして映画の方もなんかとてもこう興味深い映画を、ね、次々と上映されていらっしゃるんですけれども、島田さんはその映画の支配人と言われているということで
仲間内から支配人と呼ばれています、はい、
そのあたりをちょっとご紹介をいただいていいですか？
そうですね、もともと NPO の活動として映画の上映会をしようって言ったのは本当に思いつきだったんですけれども、あとドキュメンタリー映画っていうのもたまたま第1本目の上映した映画がドキュメンタリー映画っていうことだったんですけれども、回を重ねるごとにですね、作り手である、ドキュメンタリーの作り手である、監督さん、制作側がですね、その社会を見る、新しい目っていうのを提供してくれてるんだっていうことにとっても気づく、私自身が気づかされてましたね。でこ の, その新たなその世界を見る新しい見方みたいなものをもっといろんな人に知ってもらいたいなって、でその新しい目っていうのは世界を見るだけじゃなくて、多分自分自身を見る新しい視点にもなっていくと思うんですね。何か自分の内側も豊かに、自分の内側が豊かだからこそ何か世界も豊かに見えていくみたいな、何かそんな場が提供できるようにっていうことで、気づけばね、結構な本数を、
はい、20作品ぐらいになってくるんですけど、はい、チラシにもねちょっと、この自分ごとから世界ごとにっていうことを書かせてもらっていて、で私コーチングだとかスキルの中で自分のことを見る時間っていうのは作ってるんですけれども、世の中にはいろんな本当映画を見ていくといろんな社会の中に課題があって、ね、今回さまざまな NPO、出会うきっかけもあったりするんですけど、いろんな活動してる人がいる、でそこをなんか接点付ける場としてもこの映画上映っていうのをしていて、まさに SDGs なんかも 人がね誰かやってくれるって思ったらなかなか叶わないことを全世界でやっていこうっていうので、自分っていうことと世界っていうのを対話をしながら気づくことでつなげていく、だからそういった場ができている。本当に1年半ぐらい続けてきてすごい面白い育ちになっているのがこのジョイジョブシネマっていう映画の上映会だなっていうふうに思ってますね。
真鍋さんもなんかこう興味深い映画がたくさんね ありますよね。
ですね、その今度、ね、上映されるバレンタイン期も、はい、まあ、まさにこう今世界中で、世界でこうさ、ね、叫ばれているこう児童労働の問題だったりフェアトレードの問題で、これって日本無関係じゃ絶対ないんですよね。その今自分が食べているチョコレートがまさにその、それそのものであって、自分はどちらかというと加害側かもしれないっていうような、まあ、その身近にあるところと、まあ、世界結びつける、でそれがまあ、ね、そのチラシにあるような自分ごとから世界ごとにっていう言葉に本当に表れてるなと思って、うん、すごい何でしょう、言葉がまだちょっと見つからないんですけど、なんかなかなかない機会、貴重な機会で、あまりね普段こう僕らが利用する映画館では見れないような映画だったりするので、うん、ぜひ行ってもらいたいなと、
はい、ね、この、今1月の開催は何日にあるんですか？
はい、1月はですね、1月18日の土曜日と22日の水曜日がお昼の公開で13時30分から、であともう一回夜の公開っていうのがあって、1月21日の火曜日が18時半から、こちら会場がウィングス京都になるんですけれども、そこで上映をします。この映画本当にフェアトレードのことが、まあ、現実として見えるだけじゃなくて、実はこれNPO エースって日本の NPO の、映画なんですけれど、なのでこう NPO 活動をする側のなんていうんですか、頑張りとか、なんかそれがうまく伝えられない苦しみとかそういうところも見れて、なんか何のために自分がこう活動するのかっていうところもすごく胸に響く映画なので、なんかそういった活動してる方にもたくさん見てほしいなって思います。
まさに真鍋さんがね、
まさに
この映画っておっしゃった
本当に決してねサクセスストーリーじゃないんですよ、うん、本当にもがき苦しみながらでもね、うん、なんか諦めないみたいなね、うん、そんな姿が描かれてる映画なので、
まあ、参加したいと思われる方は、はい、どういうふうにした
ら、はい、全てホームページの方に申し込みのフォームだとかそういったところのリンクが貼ってあるので、まず NPO 人と人で検索していただければすぐにホームページも見つかりますし、あとは、まあ、インターネット、フェイスブックだとか、あとツイッターなんかもアカウントありますので、ぜひ探していただければなと思います、ね、
ぜひもうこのラジオを聞かれた方はすぐチェックして、はい、カレンダーに予定を入れていただければなと思いますが、このね映画たくさんこうできるように上映されるようにしたいということで、クラウドファンディングでも、はい、こうね皆さんの応援がもう実って達成、
嬉しかったです、
されたんですよね、はい、なのでこれからますます映画を上映されていって、まあ、コーチングの場をね作り上げていかれると思うんですけども、そのこう映画のセレクトなんかもすごく素敵ですよね。それもこうなんか関わってらっしゃるんですか？
仲間とね決めてることがあって、自分たちが見たい映画を届けよう、決して人気があるとか話題だからっていうことでなくて、いつも自分たちが気になるテーマで見たい映画を届けようということでセレクトしてます。なので、まあ、人と人厳選、シネマと、はい、いうことで、はい、
それはすごくね興味深いですよね。やっぱりぜひたくさんの方に見ていただきたいと思いますけれども、はい、
私本当一人一人のやりたいを育てるというか叶える場っていうので、自分がやる気になるとか自分の思いがこうくすぐられるような映画がすごく大好きで、だからそんな映画は繰り返し上映をしたりとか、うん、そんなのもあるので、ぜひ厳選した映画見に来てほしいなと思います ね
不思議なもんで、そうやって選んだ映画になんかねふさわしい方が来てくださってる感じがするんですよね、うんうん、でこんな話がしたかったっていうその上映後の対話の場になることが多くって不思議だなと思って、いつもやってます。
じゃあこの3年ね過ぎて、またこれから活動をますます充実されていくと思うんですけども、今後に向けては何か？
そうですね、豊富の豊富はですね、やっぱたくさんの人に出会いたいなと思っています、まあ、NPO としてやってるので、たくさんの人に、まあ、京都市民本当にたくさんの人にこの場に来てもらう。でなかなかこう名前聞いただけだと何してるのかわからなかったりとか、コーチングって言われて難しいと思う人のような、うん、思うような人でも、まあ、気軽に足を踏み入れてもらって、本当に本当にあの京都のたくさんの方にこう出会っていただくっていうのが本当豊富かなと思っています。
はい、島田さんはどうですかね。
そうですね、あの吉見と同じなんですけれども、あの出会っていく、特に出会いたい人っていうことで言うと、あの対人支援をされてる方っていうんですかね、私たちコーチってもう対人支援の仕事なんですけれども、同じように対人支援をされている、まあ、医療や福祉や教育の領域で働いてる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、誰かの役に立ちたいって思っている人こそ、あの自分の内側を大事にしてほしいなと思っていて、そういう対人支援をされてる方と、より深くつながっていけたらいいなと思ってます。
あのそもそもあの高橋さんはこのコーチングっていうのをこう、まあ、指導者としてね今やってらっしゃいますけど、うん、そこのなんかきっかけみたいな
のは、もともとは教育系の会社に勤めてたっていうのもあるので、まあ、人を育てる教育の現場でコーチングっていうのが今あるらしいっていうところがきっかけで、まあ、2010年頃からこのコーチングっていうのを学び始めて、今もどっぷり使っているっていう感じですね。
あの島田さんもなん
か、私もそうですね、あの企業あの30年ぐらいあの会社勤めしてたんですけれども、人事部門で人材育成の仕事をしている中で、まあ、コーチングと出会って今に至ると。
はい、じゃ あのご自身でそのこうどうしようっていう方ももちろんだし、そしてそれをサポートしたいと思いつつどうしたらいいかなと思ってらっしゃる方も、
はい、
もういろんな方がこう割と、しかも気軽に参加してもいいですよという。
コミュニケーションはもう全ての人間関係の要なので、うんうん、もうどんな方にでも来ていただいて。
それはあの講座みたいな感じになってるんですか、一回一回参加してもいい。も
う本当さまざまなあの形があって、結構単発であの参加できる講座がたくさんあるので。
単発の講座だとちょっと料金を聞いてもいいでしょうか。
その時の場合によるんです。本当に3000円から5000円ぐらいの講座がほとんどですね。
でそれもあのウェブサイトを見て。
そうですね、はい、ウェブサイトから申し込みいただいて。
なるほど。なんかこういうね、あのいろんなこう NPO の方々をご紹介しているけれども、こう自分の心を見つめることから社会のつながりも気づき、うん、社会の課題からまた自分に気づくっていう、うん、この流れって面白いですね、うんうん、
やっぱなんかこう自分は社会の中にいるんだなっていうことをなんか再確認させられますよね、
うん、どうしても自分の心の内にはまり込みすぎて、うん、もうなんか逆にね苦しくなるってこともあるかもしれないので、うん、ちょっと一歩外に出て、ね、こうとてもあのさっきコーチングのお話を伺った時に、うん、コーチングで大事なこととしては、
ね、聞くことっていうのを ね、お話をさせていただいて、私あのコーチングっていう何かこうどんどんどんどん掘り出していくっていうよりかは話の聞き手なので、うん、もう本当安心して話していただける場っていうのを作って待ってるので、ぜひですねあの話に来てほしいなと思いますね。
そういうなんかこうね語りたいと思ってる方がまずこうしっかり聞いてくださるところに行って、うん、そして語りやすい場所っていうかテーマがあったりとかして言葉を少し発して、そのうちにどんどんどんどん自分の思いもこう見えてきて語れるようになったりとか、そういうことなのかなと、まさに思ったりもしますけれども、
そういう場にね何度も立ち会ってきました。あの何でしょう、ワークショップを開いて最初はなんだかその自分のことを話すのが恥ずかしいって言ってた人が、うん、そのワークショップが終わる頃にはもうなんかもうお話が止まらなくなるみたいなね、
そんな人がいっぱいいます、
もっともっとにお話を伺っていきたいなと思っていましたら、もうね終わりの時間になっていきましたので、ちょっともうまた、ね、この話は、はい、なんか機会あったらまた次回に伺います。まずホームページをチェックしていただきましょう。はい、はい、本日のゲストは NPO 法人人と人代表理事の高橋よしみさん、そして理事の島田和弘さんでした。コメンテーターは京都 NPO センターの真鍋拓司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。 この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。